ルカによる福音書第9章37節から45節。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書9章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと願っています。37節の冒頭に翌日一同が山を降りるとあります。何の翌日かといえば、直前の28節から36節に記されていました山上の変貌の出来事の翌日ということです。山上の変貌の出来事とは、主イエスがペトロ、ヤコブ、ヨハネという3人の弟子を連れて山に登られ、そこで祈っていた時に起こった出来事です。それは真夜中でありました。祈っておられた主イエスの顔と服が白く輝きました。さらにそこに旧約聖書の代表的人物といえるモーセとエリアが現れて、主イエスと語り合っていました。そして神の臨在を表す雲に包まれた中で天からの声がした。それは、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けというものでした。主イエスは神の子であられるということが、父なる神の声によって確認されました。そして弟子たちに対して、この主イエスに聞くように、この主イエスに聞き従うようにと命じられたのです。これは本当に特別な出来事でした。輝かしい場面でした。三人の弟子たちはそこに立ち会うことができました。しかしいつまでもそこに留まることができたわけではありません。ペトロはそこに仮小屋を三つ建てて、その輝かしい状況を保存しようとしました。その状況にいつまでも留まりたいと思いました。しかしそれは叶わなかったのです。主イエスと弟子たちは翌日山を降りました。地上に降りたのです。地上は山上で見た栄光とは異なる世界でした。一人の少年が悪霊に取りつかれて苦しんでいました。その父親が何とかしてその子を救いたいと必死になっていました。山に登らず地上にとどまっていた弟子たちは無力でした。そして集まっていた多くの人たちは混乱していました。なぜイエスの弟子たちは癒せないのか。ではイエスが帰ってきたら本当に癒せるだろうか。といろいろなことを 語っていたでありましょう。山の下はいわば人間の罪と悲惨の世界であったと言えます。イエス・キリストがいない人間の姿があらわになっている世界でした。苦しみがあり、助けを求める人がいます。力なき人があり、絶望があります。混乱があり、悲しみがあり、また興味本位の人たちがいます。マルコによる福音書の並行箇所によれば、そこには律法学者がいて、主イエスの弟子たちと論争をしていました。弱みにつけ込む批判があり、争いがありました。イエス・キリストがいなければ、ただ混乱があるのみであったのです。山上の変貌は、夜の闇を明るく照らしました。しかし次の日の山の下の様子は、日中ですけれども、本当に暗い現実を示しています。日中にもかかわらず、そこはまさに暗闇でした。主イエスがおられなければ、この世は暗闇なのです。ペトロたちは、山上の栄光の中にとどまりたいと願ったでしょう。しかしそれは叶いませんでした。彼らは主イエスと共に山を降りる必要があったのです。私たち信仰者は神の栄光の輝きを求めて生きています。神様との交わり、ある神秘的な交わりを求めて生きているとも言えます。こうして日曜日ごとに教会に集って礼拝を捧げることも、神様との出会いを求めているという意味で、まさに山上に登っているというふうに言うこともできるでしょう。ここで主イエスの栄光を拝し、主の輝きに自らも満たされることを求めて集っていると言っても良いでしょう。しかし私たちはそこにずっととどまるのではないのです。信仰とは山の上にとどまり続けることではありません。主なる神と出会い、栄光を拝することは本当に大切です。しかしそこにずっととどまり続けるのではなく、山を降りなければならないのです。そこは暗闇でありましょう。しかし山上の栄光を知る者として、私たちは主イエスと共に山を降りる必要があるのです。主イエスが三人の弟子たちと共に山を降りたとき、大勢の群衆が出迎えました。そのとき群衆の中から一人の男が大声で言いました。38節以下です。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくとこの子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるように弟子たちに頼みましたが、できませんでした。悪霊に取りつかれて苦しんでいる一人息子を持つ父親が、主イエスに助けを求めて叫んだのです。親にとって子供はかけがえのないものですが、とりわけ一人息子、一人娘というのは少し特別かもしれません。父親はまさに必死の思いでありました。悪霊に取りつかれていた子供の姿は本当に痛ましいものでした。悪霊が取りつくと突然叫び出し、痙攣を起こし、泡を吹く。その子は悪霊に支配されてしまうということです。もう自分で自分をどうすることもできない。自ら助けを求めることさえできないのです。その時には、この子は自らの言葉をも失います。人間は言葉で自分のことを伝え、対話をします。口から出る言葉にならない 体や表情による自己表現、これもある意味でその人の言葉だということもできるでしょう。そしてそのような言葉を発することで自分を表し、人との関係を結ぶのです。それゆえそのような広い意味での言葉を語ること、伝えること、それはその人がその人自身であるということと深く結びついています。しかし悪霊はその言葉を奪うのです。それはその人を深く損なうということです。言葉を失うとは、いわば自分が自分でなくなってしまうことです。悪霊はそのように働くのです。その人がその人として生きることを妨げる力、それが悪霊の力です。その人を深く損なおうとする力が悪霊の力なのです。その子の父親は必死でした。主イエスの噂を聞いて助けてもらうために息子を連れてやってきました。しかし主イエスは山に登っていて不在でした。そこで、残っていた弟子たちに助けを求めました。しかし弟子たちはこの子を癒すことができなかったのです。9章の冒頭に記されていましたように、主イエスは12弟子をご自身の代わりに全国に派遣して神の国の宣教をされました。その際彼らにあらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになりました。そして十二弟子は実際村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ、病気の癒しをしました。彼らはこの時病気を癒し、また悪霊を追い出すことができたのです。しかしこの父親の息子を癒すことはできませんでした。なぜだったのでしょうか。彼らは主イエスから悪霊や病気に対する権能と力を授かっていたはずです。ですからそれを与えてくださった主イエスに信頼し、主イエスに会って祈りつつ行ったならば癒しができたはずでした。しかしこの時弟子たちはそうしなかったのです。おそらく自分の力を過信したのでありましょう。あるいは自分がかつて行った癒しの体験によって自分の力に自信を持ったのでしょう。それゆえ彼らは主イエスによって授けられた権能であるにもかかわらず、あたかも自らが持っている権能であるかのように考えて、自分の力を過信して悪霊に勝とうとしたのでしょう。しかし人間の力で勝てるはずはありませんでした。主イエスを信じるのではなく、自分の力を信じて悪霊と戦おうとしたのです。しかしそれでは勝てるはずはありません。それゆえ癒すことはできなかったのです。この父親の言葉を聞いて主イエスは言われました。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。イエス様の嘆きの言葉ですね。フラストレーションや怒りさえ感じ取れるような主の言葉です。なんと信仰のない横島な時代なのか。主はそう言われました。横島な時代の部分はですね、曲がった時代、邪悪な時代と訳すこともできます。不信仰とは曲がっているということです。ひねくれているということです。神様に対してまっすぐではないということです。神様に対して心がねじれているということです。 なんと信仰のない横島な時代なのかというこの言葉は、申命記の中でモーセが歌ったその歌に関係していると言われます。聞いてくだされば結構ですが、申命記の32章の3節以下にこうあります。私は主の御名を唱える。御力を私たちの神に着せよ。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神で偽りなく、正しくてまっすぐな方。不正を好む曲がった世代はしかし神を離れ、その傷のゆえにもはや神の子らではない。ここでモーセは、神様は真実で偽りなく、正しくてまっすぐな方だと言いました。そしてそれに対してイスラエルの民は、不正を好み曲がった世代だというのです。神様ご自身がまっすぐで誠実であられるということと、イスラエルが曲がっているということが対比されています。信仰とは、まっすぐな神様に対してこちらもまっすぐであることです。神様の世界はまっすぐです。私たちに対する神の愛もまっすぐです。それは十字架のイエス・キリストにはっきりと示されています。それ以外のところに神の愛を求めようとすれば迷うこともあるでしょう。神の愛は何より御子イエス・キリストの十字架に表されています。それは私たちに対してまっすぐに示されています。その神のまっすぐに対して私たちもまっすぐである必要があります。神の愛の表れであるイエス・キリストの十字架を見つめて、その神の前に自らをまっすぐ整えるということが必要です。キョロキョロと近くのいろいろなものに目を奪われていると、人は決してまっすぐに歩むことはできません。大切なのはしっかりとキリストの十字架を見つめることです。自分のために神様が払ってくださった犠牲をしっかりと見つめることなのです。御子を送ってくださった神様の覚悟を心に覚えるべきです。そして私たちのために自らを捧げられたイエス・キリストの愛を心に刻むのです。それだけが私たちの歩みをまっすぐに整えるのです。主イエスはこの時、人々の不信仰を嘆かれました。なんと信仰のない横島な時代なのかと言われました。このフラストレーションは一体誰に対して向けられているのでしょうか。さまざまな説があります。奇跡を行えなかった弟子たちに対してという説もあれば、群衆に対してとする説もあります。またこの父親に対してだという説もあります。しかしここは特定の誰かだけを指すのではなく、彼らすべてを含めた同世代の人々、つまり時代を挙げての不信仰を主は嘆いておられると見るのが良いでしょう。今の時代に対する主イエスの非難と嘆きの言葉、ルカによる福音書にはそれが多く見られます。例えば7章の31節、では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているかと言われて、人々の不信仰を嘆かれました。また11章の29節で主は、今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられないとして、人々の不信仰を非難されました。さらに同じく11章の50節では、こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになると言われて、今の時代の人たちが 不信仰の責任を負うことになると警告をされました。主イエスの嘆きは不信仰に対する嘆きでした。まっすぐに神様に信頼するのではなく、自分の力やこの世の力に頼もうとする傲慢に対する嘆きであり、また怒りでした。そしてそれはそのまま今の時代の私たちにもまた向けられていると言わなければなりません。神様は、そして主イエスご自身は、救われるに値しない私たちのために言葉では言い表せないほどの大きな犠牲を払われたのです。私たちの救いのために必要なことをすべて成し遂げてくださいました。また今も日々に私たちの命を支え、生活を支え、必要なものを与えてくださっています。その神様を信頼しないこと以上の大きな背信はありません。命を与えてくださり、命を支えてくださっている神様を神として信頼しないこと、それがまさに横島であり曲がっているということです。神様以上に自分の力やこの世のものに頼るならば、それは神をないがしろにしていることに他なりません。そのような不信仰を主イエスは嘆かれるのです。そして主は続けて言われました。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。この言葉もですね、他ではなかなか見られないような主イエスの非常な激しさ、厳しさというものを感じます。私たちはイエス様が苦しめられたのは、律法学者やファリサイ派によってだというふうに考えていることはないでしょうか。ユダヤ教の指導者が主イエスを苦しめ十字架につけたと考えているではいないでしょうか。主イエスが苦しまれたのはそれだけではないのです。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのかと主は言われました。主は不信仰なあなた方と共にいるのは疲れたと言われるのです。我慢しなければ共にいられないと言われます。信仰のない人、不信仰な人たちと共に歩むことは主イエスにとって決して楽なことではありませんでした。それは忍耐を要することであり、まさに苦しみでもあったというのです。私たちは自分の不信仰は自分だけの問題ではないということを知らなければなりません。私たちの不信仰は共に歩まれる主イエスを苦しめるものなのです。主イエスだけではありません。私たちの不信仰は共に歩む人に我慢を強いることでもある。神様の前に心がねじれているということは、何よりもその人自身にとって悲劇的なことです。しかしそれはその人だけの問題ではありません。その人だけのこととして完結する問題ではない。それを知る必要があります。私たちは本当に主イエスに我慢を強いていないか、また共に生きる人たちを悩ませ悲しませていないか、そのことに心を止める必要があります。不信仰は決して自分だけの問題にとどまらないのです。このように主イエスは本当に厳しい嘆きの言葉を語られました。叱責の言葉と言っても良いでしょう。しかし主はここで確かに激しく嘆き叱責されましたが、だからといって彼らを見捨てられたのではありませんでした。主はここで直ちにですね、あなたの子供をここに連れてきなさいと言われたのです。不信仰だからもう相手にしない、出て行け 言われたのではありません。不信仰を投げかざるを得ないただ中で、主はこの少年をまさに御そばに招かれました。悪霊は最後の抵抗をし、この子を引き倒し引きつけさせました。しかし主イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになったのです。不信仰な時代に強い苛立ちを感じられた主イエスでした。しかし主はその中でもこの少年を癒して父親に返されました。主イエスのもとに連れてこられた人を主は決してお見捨てにはなりません。イエス様はご自身の前に連れてこられた人を受け止めて祝福して、そして返される、そういうお方です。重い皮膚病の人もそうでした。チューブの人もそうでした。手の苗た人もそうでした。ナインのヤマメの子もそうでした。主のもとに連れてこられた人を主は祝福して返されるのです。イエス様は悲しみと憤りを感じつつも、この時もご自身の愛の技を成し遂げられたのです。そして43節にありますように、人々はそれを見て神の偉大さに心を打たれました。人々は主イエスのなさったことを神のなさったことと受け止めて、神の偉大さに驚嘆しました。しかしこの時主イエスは弟子たちにこう言われたのです。44節、この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。人の子である主イエスは人々の手に引き渡される、つまり主は捕らえられて苦しみに遭われるということ、苦難の道、十字架の道に進まれるということです。主はここで2回目の受難予告を弟子たちに告げておられます。1回目の受難予告はペトロの信仰告白の直後でした。2回目の受難予告は主イエスの奇跡を見て人々が神の偉大さに感謝していたその時でした。主はあえてこの時に受難を予告されました。そこにはある意図があると言えます。人々は主イエスのなさった表面的な技を見て驚いたのです。感嘆したのです。しかし主は弟子たちには同じではあってほしくなかったのです。人々と同じ考えに陥ってほしくはなかったのです。表面的な技を見て主イエスを喜ぶものではなく、神の計画に従って苦難の道を歩まれる救い主メシアに心を留め、そのメシアに従うものになってほしかったのです。人々と同じレベルで物事を捉え一喜一憂する、そういうものであってほしくなかったのです。ではこの受難予告を弟子たちはどのように受け止めたのでしょうか。45節にあるように弟子たちはその言葉が分かりませんでした。理解できなかったのです。その理由について45節は続いて、彼らには理解できないように隠されていたのであるとあります。神様によって彼らには隠されていたからだというのです。根本的にはまさにその通りです。彼らが理解できなかったのは、それは神様の御業だと言えます。しかしあえて人間の視点から考えるならば、弟子たちが理解できなかったのは、彼らがこの群衆と同じ尺度で主イエスを見ていたからだと言えます。群衆は主イエスの力強い技を見て感動したのです。心が高揚しました。力強さに夢中になりました。弟子たちもそうだったのではないでしょうか。力強いイエス、勝利のイエス、それが救い主だと彼らは考えたのです。彼らもまた表面的な華やかさに心を奪われていたのです。そしてそれによって 見るべきものを失いました。聞くべきことを聞いて理解することができなかったのです。見えるもの、華やかなものに心を惹かれ、強いもの、力あるものに魅力を感じるという誘惑が常にあります。彼らもまた表面的に、しかし教会が指し示すのは何よりもイエス・キリストの十字架なのです。そのことがいつも中心になければなりません。そして私たちはそのキリストに従い、自らの十字架を背負って歩むということが求められているのです。最後に、45節の最後に、彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかったとあります。弟子たちは怖がって主イエスに対して受難予告の説明を求めようとはしませんでした。なぜ尋ねることができなかったのでしょうか。彼らは受難についての主イエスの言葉を真剣に受け取るということになお尻込みしている。それはなぜなのでしょうか。ある説教者はこういう説明をしていました。主イエスが捕らえられ殺されることを彼らは聞いた。とすれば本当の弟子である彼らは主が引き渡されることがないように抵抗し戦わなければならない。しかしそれは権力に抵抗することであり、本当に怖いことである。それゆえ彼らはそんな怖いことは考えないようにしたのではないか。そういう説明でした。そうであるかもしれません。いずれにせよ弟子たちは、主イエスがここで語られた受難予告の言葉を真剣に受け止めようとはしなかったのです。それを受け止めること自体が彼らにとって苦しいことでした。ですから彼らはそれを追求しないようにした。真剣に受け止めないようにしたのです。言葉を変えて言うならば、彼らは自らの耳に痛いことは真剣に聞こうとはしなかったということです。自分にとって耳障りの良い言葉しか聞こうとしなかったということです。自分にとって都合の悪いことは真剣に考えませんでした。そんなことは起こらないとどこかで思い込んでいた。そう思い込もうとしていたのです。しかし耳障りの良いことしか聞かないとしたら、そして自分にとって都合の悪いことを避けていたら、弟子たちのように主イエスを裏切ることになるのです。向き合わなければならないことを避けてしまってはならないのです。主イエスは信仰のない横島な時代だと言われました。それはまさに今の時代でもあります。神のことではなく、人のことばかりを考える時代です。私たちもまた時代の子供であるということを否定することはできません。主イエスはここで時代を嘆きつつ、弟子たちに対して受難を予告されました。人々は表面的な技を見てイエスを喜んでいる。しかし弟子たちには受難を予告し、受難の主に従う道を求められました。弟子たちには人々とは違う尺度で生きることを求められたのです。つまり信仰に生きるということを求められたのです。私たちにも同じことが求められていると言えます。信仰に生きることです。そして信仰に生きるというのは、神様のまっすぐに対して自分もまっすぐであること、神の言葉をまっすぐに聞くことです。自分にとって都合の悪いことでも耳を閉ざさず、御言葉に真摯に耳を傾けるのです。心に受け入れることです。主は弟子である私たちにはいつもそのことを求めておられます。その道にこそ大いなる確かな祝福が約束されているのであります。祈ります。 神様、皆をあがめます。イエス様の厳しい嘆きの言葉を今朝は聞きました。イエス様が嘆かれても仕方がないような現実が自分自身の現実であるということを私たちは誰をも覚えざるを得ない思いがいたします。しかし主はそのことを通して私たちに信仰に生きるようにと励ましていてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様は私たちのために、私たちの救いのために必要なすべてのことを大きな犠牲を払って成してくださいました。その神様のまっすぐな愛に私たちが信仰を通してまっすぐにお答えして歩んでいくことができますように、弱い私たちを常に励まして支えてくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。